こんばんは。経済総合分析収穫です。
本日は未完の申請と市場と年功についてお話しいたします。
年功序列とか、まあ、だんだんと経験を、ね、積んで深めていくと。でそれを経験を深めた人が上に立ってみんなを指導するというピラミッド型社会です、まあ、これに慣れていたわけですね。でもまあ近頃はだから本当集客主義になってきていて、集客が成功する条件って共通項が見つかることじゃないですか。だからまあチーム作りからしてね、まあもう年齢とかねそういった権威とかに関わらず共通項のある人がね、まあつながっていくということね。でそれぞれの得意分野のある人がまあみんな理解し合ってね円のように並べば、まあ共通項が増えるじゃないですか、お客さんとの。だからまあ全方位的にね、まあ社会とつながることができるよっていうのはチームワークですよね。新しいチームワークですね。ティール型組織とも言われますけどね。でまあこれとピラミッド型組織というのがね、全然形が違うと。そのことでもう、まあ、世代間ギャップが出てきてるよってことなんですね。だから昔の考え方の人だと、まあこんなに経験を積んだ私をね、なんかそんな下っ端の役割に使うんじゃないよって思うんだけど、まあ、そんなことを言ってる時代じゃなくって、でもできる人ができることをやるっていうことですね、まあ、それがもう最強のねチームワークであるということですね。なのでまずその共通項っていう考え方がね、やっぱマーケティングから来てるってことね。結局物を売るってことは、まあ、共通点があるからね物が売れるんですよね。だから電気を売るとしても、まあ、交流の10万ボルトの段階で家庭用に電気は売れないわけですね。直流の100ボルト200ボルトまで落とさないと家庭には配給ができないんですね。それがだから接点を見出すってことなんですね。マーケティングにおいてまずフックをかける、あっと言わせる、だけどそのストーリーで流していって、そしてまあ共通項が見つかるよっていうところで、まあ男性と女性が出会ってわーいとかしてるシーンですね、そこまで持っていくと、まあ、たった15秒ぐらいでね、それがまあコマーシャルですね。だから結局あっと言わせ、復興かけてから、だけど結局はその共通項を見つけ出して、お客様と商品との共通項を描き出すことで親近感を持ってもらって理解してもらって買うってことなんですね。まあ共感ができるとともに、まあその人の日々の動きですね、それとまあ呼応できるものであるってことね、性能があるってことです、内容があるってこと、まあ、アクセサリーであってもやっぱ耐久性があるとか、ずっとそれを身につけてね遜色ない出来であるとか、そういったまあ機能性っていうのは必要なわけですね。車もそうですね、毎日その人の乗り方にそのマッチしてずっとその人を運ぶということね、そういう機能が発揮するってことですね。そこは共通項ですよね。行動を共にできるってのは共通項なわけです。まあ、ともかくそのいくら最先端のすごい技術であろうと、やっぱお客様のね日常と共通項を持たせられないとね、物っていうのは売れようがないわけです。で、まあ、そこがゴールであるなら、その社内のチーム作りの段階からね、その共通項でね人を見出していくというところで、もう組織を作っちゃおうっていうのはティール組織とも言われているってことですね。まあ華僑の書籍とも言われますよね。中国製品がもうどんどんどんどん低価格でいいものがいっぱい作れるっていうのはね、そういったもう素直さがあるということが言われていますね。でまあだから階層型組織というのも、だから共通性をね立脚してるけど、それ重力が絡んでるっていうことですね。重力が絡んでるし、その縦の糸で何重にもつながってるから、なかなかねその共通項を見出すには難しいというところがあるんですよね。だから N 階層と N-1 階層の間の共通項はあるけれども、やっぱりそのピラミッド状に重ねるにつれて、そのやっぱりそのブッキングしているところが増えてくるんですよね。ダブってるところが増えてくるし、あとはその若い子の方がやっぱり能力、ガッツとか力はあるわけですよね。体力はある、で経験があるという上位層ですよね。ピラミッドの上の方の人とね、なかなか接点が持てないけど、やっぱりベテランと若手との相乗効果っていうのもね、 フラットな組織の方が期待ができるというところですね。まあ、共通項が見出せれば一緒に働けますからね。未完であるとその残りの余白の部分でね、まあ、妄想したり想像したりすることができるんですね。だから完成品よりもなんだか自由度があるような気がして、魅惑があるような気がして、むしろまあ高値でね取引される、注目度が高いということもあるんですね。ただしこれは条件があって、やっぱりそこに欲望があることですね。その空白を埋めたいなと思わせる欲望があること、それがですねこの未完の申請を発揮させる要件なんですね。この未完であることをね、まあ価値であるっていうのはいいことだけれども、やっぱりその本人にとって未完であることはリスクなんですよね。やはり最後まで結論まで出ている方が、まあその当人にとってはね生産性が高いわけですね。まあだから未完であるがゆえにすごく高値がついたっていうのは、まあ2017年頃の仮想通貨とかですね、まあまだ未知数だったからこそ期待がすごく過剰にねなったけれども、その当時としては高すぎるか安すぎるか分からなかったわけですね、未完であったがゆえにね。だから答えがまだ見えていないということに関する、まあ過剰な期待というところはあるっていうことですね。だけれどもその祭りが終わった後はやっぱり未完であるリスクの方が大きくなってくるわけですね。でまあ仮想通貨自体はだからその未完を通り越して、まあ、ある程度形は見えてきて、ここからがまあまあ現実的な吟味に入ってくることですね。でさてだからこれを人で言うと、だから少女とかですね、まあまだ人間としてこれからだからすごく大きな期待を寄せられることもあるけれども、本人はやっぱりそのやっぱり成長してですね、何かができるというところ、役割がまあある程度自分で分かってくるというところまで成長した方が本人は生きやすい、安全に生きることができるわけですね。けれども周りはだからその人アイドルだと言ってチヤホヤしていると儲かるということもあるんですね。アイドルプロデュースと言いましてね。だけれどもそのアイドルはまあ一定の時間が来たら引退して、そしてまあ次のまあ現実的な人生に移行するということですね。そういう区切りがやってくるわけですね。だからこの未完であるがゆえの申請というのはまあ時間限定であるってことですね。だからそこにあまりのめり込みすぎると難しい面もあるということですね。でまたそれが未完であるがゆえの過剰な爆発的なね期待だなと思ったら、やっぱりそれなりの対応するってことが大切ですね。まあ2017年頃の仮想通貨のようにですね、その未完であるがゆえのね凄まじい期待だなと思ったところで、やっぱり売却をすることによって利益が得ることができるわけですね。でまあそれは悪いことじゃないわけですね。何にしてもその幕切れはあるわけですからね。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。